皆さんおはようございます。
おはようございます。
少し遅くなりましたけれども、蛭沼先生の牧師就任おめでとうございます。私も本当に陰ながらずっと牧師召喚のために祈らせていただきましたので、今回の牧師就任をですね、本当に心から喜んでおります。これから本当に蛭沼先生を中心にしてですね、主の教会が立て上げられていくことを心から願っております。最初にお祈りをお捧げして今日の学びに入りたいと思います。恵み深い天の父や神様、今朝もあなたの尊い御言葉が御前に開かれております。どうぞ主よ、聖霊ご自身がこの御言葉の解き明かしの中心にご臨在くださいまして、語るもの、聞くものを御霊によって一つとなさしめてください。そして私たちの鈍き霊の目、心の目を御霊ご自身が開かせてくださり、この御言葉を通して主がどのようなことを私たちに語ろうとしておられるのか、その真理に心を向け、あなたの御言葉に従って新しい週も生きるものとなさしめてください。これからの時をあなたの御手にお委ねいたします。感謝しつつ、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。新型コロナウイルス感染も、5月より第5類に移行されて、社会全体が少しずつこの以前の生活を取り戻そうとしているかのようであります。まだコロナがですね、完全に収束していない中で、このコロナ禍の総括をするには時期尚早かもしれませんけれども、最近いろいろと考えさせられることがあります。それは約3年以上にわたってこの世界中に多大なこの影響を及ぼしたこのコロナ禍は、私たちキリスト教会やキリスト者の信仰に対してどのような影響を及ぼしたのだろうかということですね。私たちはこのキリスト者としてこのコロナ感染を通してどのようなことに気づかされ、どのような点が変わったことでしょうか。福音宣教やこの教会形成ということを考えたときにですね、このコロナ感染は私たちキリスト者や教会にとってこのプラスだったのでしょうか、それともマイナスだったのでしょうか。皆さんどう思いますか。と申しますのはですね、このコロナ禍におけるオンライン礼拝の普及で、今まで様々な事情で礼拝に出席できなかった方々が、礼拝に出席できるようになったり、求道者と教会との壁が取り除かれ、急速にこの福音宣教が広まったと考える人もいるからであります。しかしその反面、このコロナ禍により、この教会での礼拝や交わりが分断され、教会としての本質が損なわれたという声も聞きます。そういう意味では、このコロナ禍は、私たちキリスト教会に対して、また個々のキリスト者に対しても、教会とは何なのか、あるいは礼拝とは何なのか、信仰とは何なのかという、重要な問いを投げかけたように思うのですが、皆さんはどのようにこの受け止めておられるでしょうか。私たちは教会に行けなくなり、礼拝や交わりが分断されてみて初めてその大切さに気づかされるということがあると思うんですね。今朝はそのようなことを考えながら、また新しくこの牧師を迎えられた皆さんと共にですね、教会について記されているといわれるこのエペソ書 エペソ人への手紙から、教会とは何かということについて、ご一緒に学んでみたいというふうに思っております。私は昨年の3月にですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、藤沢福音自由教会の、牧師、専任の牧師の働きを退き、協力牧師となりました。そして現在は、牧師のいない教会に招かれることが多くなり、それらの教会で奉仕をさせていただいております。で、その奉仕をする中で特に感じさせられたことは、教会において、この牧師の牧会の働きというものが、いかに大切なものであるかということです。牧師が教会にいるのといないのとでは、そこに大きな違いがあるからであります。イエスご自身も、マタイの福音書の9章36節では、その宣教活動の最中、群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように、弱り果てて倒れていたからであると語っています。そしてヨハネの福音書21章では、復活されたイエスが、イエスを三度も裏切り、失望落胆しているあのペテロの前に現れ、ご自身への愛を問われる中で、私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさいと、なんと三度にわたって、牧会の使命を与えているのであります。またパウロ自身も今日のこのエペソ人への手紙の4章11節で、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりましたと語っております。これはですね、別の言い方をするならば、キリストご自身が教会に伝道者や牧師、教師といったこの霊的な指導者が必要であると考え、これらの霊的指導者をお立てになられたということであります。つまり、教会にはですね、その群れを霊的に導くこの牧会者が必要であるということです。だからこそですね、皆さんも5年以上もかけて、本当に忍耐して、牧師を祈り求めて来られたのではないかと思います。ところが、この御言葉に対する誤った理解が過去の歴史においても、また現在においてもあるように思うんですね。その誤りの一つは、キリストによってこの教会の中に建てられた霊的指導者である牧師側の誤りであります。それは、この御言葉から肝心要のですね、このキリストご自身がという言葉を無視して、牧師自らがキリストに代わって、教会の頭、教会の支配者となり、教会を私物化する危険であります。実は、これはすべてのキリスト教の異端と言われるものの特徴でありますね。異端の教会は今日でもいろいろと問題にされておりますけれども、異端の教会ではこのキリストの権威がないがしろにされ、その群れの指導者、教祖の考えがこのキリスト以上に重要視され、キリストではなくその指導者が神のように崇められるように、信者を教育する、マインドコントロールするわけであります。しかしこれは決して異端の教会だけの問題とは言えません。それは今日、私たち福音派の教会の中にも、牧師がね、教会を自分の思うように支配し、私物化しようとする危険が常にあるからであります。で、これに対してもう一つの誤りは、これは信徒側の誤りでありますね。それはやはりこの御言葉からこのキリストご自身がという言葉を否定し、その教会の中にキリストによって建てられたこの牧師の霊的権威を認めようとしないことから来る誤りであります。実はこれこそ コリント教会の中にあった問題でありました。なぜなら、彼らコリント教会の一部の信者たちは、このパウロを彼らの指導者として、この認めないために、認めようとしないために、パウロがキリストご自身によって建てられた使徒であるということを指定していたからでありました。しかしパウロはこのエペソ人への手紙の4章11節の御言葉によって、はっきりとこの使徒職をはじめ、牧師職もキリストご自身によって建てられたのだと、その由来をこのキリストの権威に帰しているわけであります。ところが、この教会の信徒たちがこの御言葉を無視して建てられた牧師の霊的権威を認めようとしなかったらどうなるでしょうか。すると、その教会の中に建てられている牧師が軽んじられ、その牧師の教えることに耳を貸そうとしなくなるのであります。そうなりますと、その教会では牧師の語る説教が軽んじられ、神の御言葉に従う信仰が失われていくようになるのであります。そして教会の信徒たちはこの牧師に代わる権威や指導者を求め、教会の中で声の大きい有力な信徒に従うようになってしまうんですね。しかし、今挙げた二つの危険、誤りというのは実は違うようでいて全く同じ性質のものなんですね。それはいずれもこのキリストご自身の権威が否定され、自分がキリストに代わって教会の頭となるという点では全く同じなんです。それが権力欲に支配された独裁的な牧師によって支配されるのか、有力な一部の信徒によって支配されるかの違いだけなのであります。確かに過去のキリスト教会の歴史を振り返りますときに、残念ながら一部の教職者がこの教会を堕落させてきたということがありました。中世のローマカトリック教会の中に見られたローマ教皇や司祭たちの腐敗堕落はまさに目に余るものがありました。それに対してこのプロテスタントの宗教改革運動が起こったのでした。しかしそのような指導者の腐敗堕落はローマカトリック教会だけでなく、後にですね、このプロテスタント教会の中にも見られたんですね。実は、私たち福音自由教会の群れも、19世紀のローマ、ヨーロッパの形式化し腐敗したプロテスタントの国教会や教職者を批判し、純粋な生きた信仰を求めて国教会から出てきた群れでありました。ですから最初そのような形式化し堕落した国教会が出てきたときは、牧師のいない信徒だけからなる教会であったんですね。しかしそんな自由教会の創始者たちは、国教会から出た後も彼らは独自に牧師を立て、教会形成を行っていったのでありました。それはやはり彼らの中にですね、教会の中には牧師が必要である、霊的指導者が必要であるとの信仰があり、この聖書の御言葉に従う信仰があったからだと思うんです。それは一部の堕落した司祭や牧師がいたからといって、すべての指導者が悪い、悪であるといって、キリストが立てられた霊的指導者が否定されてはならないと信じる、そのような信仰があったからであります。私たちはあくまでもこの聖書の御言葉に耳を傾けるべきであります。聖書が使徒や伝道者、牧師、教師というのは、このキリストご自身がお立てになったものであるとはっきりと教えているからであります。それは神であられるキリストご自身が天からわざわざこの地上に下ってこられ、十字架の罪の贖いを通して新しい契約を与え、ご自分を信じる弟子たちを召され、教会を誕生させ、天に帰って行かれたからでありますね。このように、キリストこそがこの地上の教会の創設者であられ、そのキリストの体なる教会の頭であられるからであります。 そしてキリストご自身がご自身の教会を立て上げていくためには、この教会を導く霊的指導者が必要であると判断されたのであります。ですから、私たち牧師は、ですね、牧師は、自分はこのキリストによって、その教会の牧師として召されたのである。その信仰、その証明に固く立ち、キリストを頭として、その奉仕に忠実に励むことが大切なのであります。また信徒も自分たちではなくね、このキリストご自身がその教会にその牧師をお立てになったのだという、その信仰に固く立ち、その牧師を尊敬し、その霊的指導に喜んで従うことが大切なのであります。さて、それでは次にですね、このキリストによって立てられた霊的指導者の役職について簡単に見てみたいと思うんですね。まずここには使徒とありますけども、この使徒ですけども、使徒というのは使命を帯びて使わされたものという意味があります。これは使わせてくださったこのキリストを代表するものというそんな意味があります。しかしこの使徒職は初代教会時代だけの特有のものでした。なぜならば、このキリストの使徒の資格というのは、イエスを直接に見たもの、特に復活の目撃証人であり、イエス自身または聖霊によって選び出されたものに限定されていたからでありますね。で次に預言者ですけれども、これは広い意味では神の言葉を語るものを指し、まあ、牧師に対して語られ使われることもありますけれども、ここでは特にですね、この時代神から直接受けた神の言葉を人々に語るものを指していたのではないかと思われます。それはこの11節では、この預言者職は、牧師教師とは違う役職としてわざわざこの記されているからでありますね。そういう意味では、この預言者の職も、この神の啓示が完結し、新約聖書が完成するまでの期間、一時期存在していた特別な職と言えます。ですから今日、預言者と呼ばれる職は、教会の中には存在しません。さらに伝道者ですけれども、これは良いことの知らせを伝える人々という意味があり、まあ、巡回伝道者とも言うべき者たちであります。彼らは人たちの働きを助け、使徒の指示のもと、各地の教会を巡回し、御言葉を述べ伝えた人たちであり、ピリポとかテモテなどが伝道者と呼ばれております。最後に、この牧師また教師ですけれども、これは牧師また教師と呼ばれているようにですね、両者とも同じような役職と考えられていますね。牧師は文字通り羊飼いが羊を導き養い育てるように、信徒一人一人のを御言葉によって養い育てる、この牧会の働きをする者のことを指しておりました。教師もまた同じような働きをしたのでありましょう。さて、それでは次にですね、これらの霊的指導者が何のために教会の中に立てられたのかということを学んでみたいと思うんですね。まず第一の目的は、12節にありますように、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですとあります。つまりですね、このキリストの教会を立て上げるためだと言うんですね。私はパウロはここでですね、このキリストの体なる教会を立て上げるためにね、この生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせと語っていることは、これとても興味深いことだと思います。なぜならば、それはキリストの体なる教会は、私たちクリスチャンが救われてね、何もしないで教会にいるだけで自動的に立て上げるものではないということを意味しているからです。教会を立て上げるためにはもちろん信徒一人一人が必要であります。しかしそのためにはね、私たち信徒一人一人が整えられることが必要だというんです。 で、実はこの整えてという言葉はですね、これは癒すとか、手当てをする、破れを繕うというそんな意味がある。牧師が信徒をですね、聖書の御言葉によって癒し、手当てをし、強めることであります。つまり牧師というのはね、信徒たちがこの教会の奉仕をするために、その人が今まで持っていた心の傷やトラウマ、罪から来る在籍感などを、この御言葉を通して癒す、あの医者のようなものであるというのであります。そしてパウロはこの後、それでは信徒たちを整えるとは、でどういうことなのかについて語っておりますね。13節をご覧ください。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。それは、まず、信徒一人一人を成熟した大人に導くということであります。それでは、成熟した大人とはどのような大人でしょうか。パウロはコリント人への手紙3章1節で、クリスチャンには、御霊に属する人と肉に属する人がおり、肉に属する人はキリストにある幼子であり、ただの人のようであると語っていますね。で、パウロはこのエペソ人への手紙4章でも、成熟した大人のクリスチャンの特徴について2つのことを挙げております。まずそのうちの1つは、神の御子に対する信仰と知識において一つとなるということですね。これは、いわゆる教理的な一致であります。教会を構成している信徒たちが、この神の御子に対する信仰と知識において、この一致しているということは、これはとても大切なことであります。それは当時の初代教会の時代は、この間違った異端の教えがですね、教会の中にもはびこり、信徒を混乱させ、悪影響を与えていたからであります。そのような中で、教会が信仰と知識において一致しているということは、教会が健全に成長する上でとても大切なことでした。この霊的にね、成熟した人というのは、一致に向かう傾向があると言われていますね。また、パウロは、信徒が成熟した大人になるということは、14節にあるようにですね、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなくと語っています。子供っていうのは本当に純粋で素直なところがありますね。しかしその反面、騙されやすいところがあります。まだ偽りや間違いが自分では見抜けないのであります。ですから、この大人の助言が必要なんですね。それと同じく、私たちがこの聖書の教えの間違いをこの見抜くためには、まず、その正しい教えが何であるかということをよく知らなければなりません。そのためには、聖書や聖書の救いについて、聖書全体からしっかりとこの体系的に、組織的に学んでおくことが必要なんですね。特に、教会の指導者は正しい聖書理解について学んでおくことが必要であります。私たちの中にはですね、この教理的、神学的な学びは難しいこととして、敬遠する人がいますけれども、私たちがこの健全な教会を立て上げていくためには、それらの正しい教理の学びというのはどうしてもこれ不可欠なのであります。私もそういう意味では、福音自由教会のこの信仰過剰についてしっかりと学びですね、教理的に一致しているということは、この健全な教会形成には不可欠であります。特に今日の時代は、初代教会の時代よりもたくさんの異端がはびこり、その見分けが非常に難しい時代であると言われております。 パウロの時代においては、特にこの神の御子キリストに関する間違った教えが多くはびこっていたようでありますね。そしてこの神の御子キリストに関する論争というのは、実は4世紀ぐらいまで、4世紀以上続いているんですね。特にキリスト信仰にとって、このキリストをどのように信じ告白するかということは、これは信仰の根幹であり、土台のようなもので重要であります。異端の中には、キリストが神であることを否定するものがありますが、キリストをこの神として信じるのと、ただの人間として信じるのとでは、これ、雲泥の差があるからですね。天と地の差があるんです。そういう意味では、私たち一人一人がこのキリストに関する正しい知識と信仰を持ち、この一致しているということは、これはとても重要なことであります。しかし、それでは私たちがですね、この神の御子キリストの信仰と知識を持ち、教理において一致していれば、それで大人の成熟したクリスチャンと言えるのか、と言ったら、そうとも言えません。パウロはこの13節の後半でですね、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと語り、15節ではですね、私たちが愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと語っているからですね。これは、私たちが信仰において正しい教理や知識を持っているということだけでなく、その愛と品性において、キリストに似たものへと変えられていくということの大切さが語られているのであります。つまり、私たち一人一人がね、キリストの見姿に変えられていくということです。そしてそれはどのようにして可能かと言いますと、私たちがこの御霊に属するクリスチャンに成長することによってであります。それでは、私たちがこのような成熟した大人のクリスチャン、御霊に属するクリスチャンとして成長するためにはどうしたらよいのでしょうか。イエス・キリストを信じる者は皆、御霊が与えられていることをご存知のことだと思うんですね。しかしですね、この御霊に属する人とは、ただ単に御霊を持っているだけでなく、この御霊によって生きている人であるというんですね。救われて私たちはそれで終わりではないのであります。イエスご自身ですね、ヨハネの15章4節で、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんと語り、私たちがイエスご自身にしっかりととどまることによって、この実を結ぶことの大切さについて繰り返し語っているからであります。だからこそ神様は、イエス・キリストを信じる者の心に御霊を与えてくださり、私たちがいつもこのキリストに留まることができるようにしてくださったんですね。実はそれは私たちが実を結ぶためなんです。ですからパウロは、聖霊が心に住んでいる人はね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった、この御霊の実を結び、豊かなキリストにある神性を持つことができると語るんですね。ですから、霊的に大人のクリスチャンは、その人の生き方、言動を見れば、もう周りの人にもすぐにわかるというのであります。なぜなら、その人の霊的成熟さは、それにふさわしい愛の振る舞い、御霊の実として外側にも自然に現れてくるからであります。また本当に霊的に成熟した大人のクリスチャンは、どんな危機的な状況や試練に立たされてもですね、決してこの慌てふためくことなく、吹き回されたり、もてあそばれたりすることがないというんです。どんな辛い人生の試練や、教会に対する異端の攻撃さえも信仰を持って受け止め、聖書の御言葉によって対処し、主が最善を成してくださるという信仰に固く立ち続け、耐えることができるんですね。 しかし、このようなことを申し上げますとですね、私たちは、このクリスチャンの霊的成長というものをですね、この個人の成長という観点のみから考えようとするところがないでしょうか。キリスト信仰というのは、神様と私との関係が大切であり、ね、それさえ確立されていれば大丈夫と考えるのですけれども、本当にそうなんでしょうか？そのようなことを聖書は教えているんでしょうか？コロナ禍におけるオンライン礼拝の普及は、今まで様々な諸事情でですね、特に病気などで教会に来ることのできなかった人たちに、この礼拝を配信でき、ある程度の霊的サポートができたという点では、大きな貢献をしたと言えるかもしれません。しかしその反面、このオンライン礼拝は、信仰の個人主義化をますます促進させることになったと懸念する牧師も多くおります。それは、教会の本質に関わる重要な問題であります。それは、キリストは何のためにこの地上に教会を建てられたのかということであります。ヘブル人への手紙の10章25節ではですね、有名な、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと勧められていますね。なぜここで私たちクリスチャンが互いに励まし合って、教会に集まることが勧められているのでしょうか。それは、教会というところは、ただ単に集まってね、礼拝を捧げるだけの共同体ではなく、信徒それぞれの霊的成長や神の救いのご計画の実践と非常に深く関係があるからであります。それゆえパウロは、私たちクリスチャンのこの霊的成長というものをですね、個人の成長という観点からではなくね、教会全体の成長という教会的視点から次のように語っているんです。16節をご覧ください。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。ここでパウロはですね、このキリストによって体全体はと語り、私たちキリスト者は自分一人だけで成長するのではなく、他の信徒たちとしっかりと組み合わされ、つなぎ合わされることで成長し、キリストの教会が愛のうちに建てられていくのだと語るんです。ここでパウロはね、私たちキリスト者にとっての真の成長とは何かっていうことを語っているんです。私たちキリスト者は、キリストの体なる教会の各機関でありますね。そして、この、組み合わされ、という言葉。これは建築用語であるそうです。これは、柱と梁が、しっかりと組み合わされるときに使う言葉だそうです。そして、柱と梁が組み合わされるためには、両方が削り取られることが必要だそうです。これはね、人と人とが組み合わされるためには、お互いのね、自己中心性が、教会の中で、神様のお取り扱いの中で、この削り取られることが必要だと 言うのです。そのような時、当然ね、それぞれがある程度の痛みを伴うこともあるんです。つまりこの自己中心性が削り取られていって受け入れ合うことができるようになること、これがこの組み合わされることだというんです。また、つなぎ合わされとは、これは医学用語で、骨と骨が関節でしっかりとそのつなぎ合わされるときに使う言葉だそうです。骨が関節からずれてしまったらもう痛くて歩けなくなるそうですね。互いにもうつながっていることが必要なんです。いや、つながっていなければならないです。そしてこれは教会とて同じであります。まあ、私たちの中には、ね、教会の中の人間関係に傷つき、つまずき、もう教会なんかに行きたくないと思っている方がいらっしゃるかもしれません。しかしね、人はもしも一人でいれば、自分の自己中心性に気づくこともなければ、人間関係の中での痛みを味わうということもないのであります。ところが、そのような教会の中の兄弟姉妹との関わりやぶつかり合いを通して、順調な時には気がつかなかった自分の弱さや問題点に気づかされるということがあるんです。例えば、誰かの言葉に傷つけられたとき、それまで自覚していなかったプライドが実は自分の中にもあるってことが分かり、悔い改めに導かれることがあるかもしれません。あるいはなんとなく嫌だなと感じているメンバーを通して、自分の中にも同じように嫌な部分があることに気づかされていることもあるんです。こうしてね、頭であるキリストを共有する教会の中でね、互いに許すところは許し、しっかりと組み合わされ、つなぎ合わされ、傷んでいるところにこの癒しがもたらされる。そのようなプロセスの中で実は互いの愛が育まれ、愛のうちに教会は立て上げられていくというのであります。臨床心理士であり、牧師でもあるこの丸谷信也という先生は、健全な信仰とは何かという本の中で、教会のあるべき自立した人間関係の模範は、このエペソビテへの手紙にあるように、教会はキリストを頭とする共同体であるということです。クリスチャンは、キリストの体の一部です。体は各部分から構成されており、それぞれの部分は互いに助け合って、初めて自分の機能を発揮することができます。つまり、各器官は他の器官に依存して初めて、自らの器官独自の能力を発揮することができるのですと語っていますね。同じようにパウロは私たちキリスト者の成長ということを考えるとき、それはただ個人が霊的に成長するということではなく、これ教会として体全体が成長して愛のうちに立てられていくことだと教えているんですね。しかしそのためには教会の交わりの中で私たち一人一人が互いにこの組み合わされ、つなぎ合わされることが必要だというんです。そのような触れ合い交わりなくして、私たちの真の成長はないのであります。荻窪栄光教会に、今中和人という、まあ、クリスチャンの心臓外科医がいるそうでございますが、彼はね、あなたがどこから来たのかわかる本という、そんな本、著書の中でですね、 心臓は1分間に5リットルという具体的に考えると途方もない量の血液を体に送り出しながら、そのうちの一部を自分自身で受けて生きている臓器だと言うんですね。その一部とはわずか 5% で、残りの 95% はどうぞ体全体で使ってくださいと働いているというんです。しかしこれは心臓だけでなく肺とか腸などの他の臓器も皆同じだそうです。つまり私たちのこの体の中でそれ自身のためだけに存在している器官というのはほとんどないというんですね。人間のすべての臓器や器官は自分のためだけではなく互いに他の器官に貢献しながら体全体のために働いているというのであります。ところが日本人はね、どうもこの信仰と言いますと、この信仰というのをね、個人主義的に捉える傾向が強いと言われております。自分さえ霊的に恵まれて成長すればいい、自分さえしっかりと神様につながっていれば良いと考えるわけであります。皆さんいかがですか？そういうところないですか？しかしパウロはここでね、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。そう語ることによって、キリスト者一人一人の成長や教会の成長というものをですね、この教会的な視点に体全体の成長として語っているのであります。しかしその際に大切なことは、15節にありますよ。互いに愛を持って真理を語ることだというんですね。この愛を持って真理を語るとは、相手への尊敬を持って語ることにより、相手に徳をもたらすように語ることだそうです。それはそこに相手への愛や思いやり、尊敬がなければ、いくら聖書の真理の御言葉をまっすぐに語ったとしても、それはただ相手を裁き傷つけるだけのものとなってしまうからであります。私たちもまた、このキリストの体なる教会の一員として、他の信徒の方々としっかりとこの組み合わされ、つなぎ合わされ、共に成長して、キリストの体なる教会をこの愛のうちに立て上げていく、そのようなものとなりたいものであります。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝もこの開かれた聖書の御言葉を通して、あなたご自身がこの地上にご自身のキリストの体のある教会をお建てになられた、その目的と意味について共に考えることができました。私たちはこの3年間に及ぶコロナ禍を通して、一体教会とは何なのか、礼拝とは何なのか、私たちの信仰とは何なのかということを問われ、考え続けてきたことでございますけれども、もう一度この機会を通して、キリストのあるべき教会の姿を、私たちが御言葉を通して学び、共に愛のうちに、ご自身の教会を立て上げていくものとなさしめてくださるよう、心からお願いいたします。感謝して、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。Amen.